私は約束をたがえることはない。あなたがどのような状況だったとしても、あなたがどのような歩みをしたとしても、私の約束は決して変わることはないと主は言われます。確かに訓練があり、懲らしめがあり、整えがあります。それはあなたの肉には喜ばしいことではありません。しかしあなたがどこをさまようと、私の約束と私の言葉は変わらない。私の愛はあなたに豊かに注がれ、私の与えた言葉は必ずあなたの人生に成就してくると主は言われます。私はあなたを祝福するために召し選び出しました。私が与える祝福は決して割り引かれることはない、増し加っていくと主は言われます。私はあなたを愛しています。それでその私の約束は必ず成就すると主は仰せられます。
この終わりの時代にこの方々は嫌をなくいろんな波をかぶります。そしていろんな攻撃を受けますが、そのただ中であなた方の使命と召しははっきりとしてきます。あなたがこの終わりの時代に何をなすべきかが明確になってくると主は言われます。
あなたに与えられた召し、使命はあなたにとって重荷とはなりません。それはあなたにとって喜びとなり、今まで歩んできた人生の中で最も大きな祝福となるでしょう。それ以外する子よ、その使命をしっかり受け取りなさい。敵である悪魔は惑わしてきますが、騙されてはなりません。それはあなたにとって最善の道、最高の道、祝福の道であると主は言われます。私があなたに命ずるその言葉を信じて使命に行きなさい。その時与えられた賜物は大きく開花し、あふれるほどに祝福されていくと主は言われます。それはあなたの祝福でとどまらない、多くの人々に祝福を流していき、救いと命があふれ出すと主は仰せられます。私を第一にしなさい。それは恵みです。その時すべてのことが動き出し回り始めると主は仰せられます。 God is working for my goodGod is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He is. Hallelujah.愛する天のお父様、主イエス・キリストの御名を心から褒めたたえます。聖霊の豊かなご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美を感謝いたします。また今日このメインサービスに座れたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで共に愛されている人一人を心から感謝いたします。長崎エリサム教会の神牧師であるイエス・キリストご自身が長崎エリサム教会で牧会しかさっている日本中世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通して語ってくださり、その神の言葉によって慰めを与え、励ましを与え、主にある希望を与えてください。語る者の心も減り下ります。どう語る者を特別に憐れんで、上からの油注ぎを与え、上からの知恵と知恵を盾を持って、聖霊がこの朝豊かに語ってください。私たちは主をあなたに期待します。神の言葉に期待いたします。感謝します。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。ローマ人への手紙の11章の29節もう一度見します。神の賜物と証明とは変わることがありません。これは神の賜物というのは神からのプレゼントですね。そして証明というのは使命とか、もうちょっとやがしく言えば役割、一人一人に与えられている神様の役割や使命がある。それと神様からくださるそのために必要な、プレゼントというか能力とか、あるいは働きですね、そういうものは変わりませんよということなんですけども、とここの本来の意味はですね、もともとの意味はですね、これはイスラエルのことを言っていて、イスラエルは神様に選ばれて本当に愛されていたんだけれども、イエス・キリストを拒否して、そして神様に愛されても変わらずその神様の愛を受けないで自分勝手に行ってしまったと。その結果救いを失ったわけですね。イエス様を拒否したから。でもその結果逆に異邦人に、異邦人はユダヤ人以外の人たちに救いが及んでいったと。でその異邦人たちの救いが完成するときに、今度はユダヤ人たちも救われる、救われ、完全に救われるんですよということを書いていて、つまりユダヤ人の神、ユダヤ人の神の愛も神の選びも何一つ変わってませんよって、 ユダヤ人がどんなに神様を拒否しようと、自分勝手な方に行こうと、神様の方のユダヤ人に対する愛は変わっていず、賜物も飯も変わってないんですよっていうことが、この本来の意味です。で、最後にはユダヤ人も救われるということが書いてあるんですね。で、これは具体、私に適応したときにどうなるかというと、神様は私たち一人一人に例外なく全ての人に、その人にとって一番最善の一番最高の人生の計画を持ってるんですね。まあ、使命ですそれはね。で、そのために必要な、まあ、賜物、そのために必要な能、まあ、分かりそうな能力とか才能とか言われますけど、一般ではね、まあ、ここは見たものとは思っているよりもそっちでしょうね、があるわけです。だけど多くの人はイエス・キリストの十字架を拒否してしまって、その愛を受け取らないので、その本来神が与えている使命とか召しに来ない人は結構多いんですけれども、クリスチャンであってもイエス様の十字架を信じて、せっかく神様に愛され受け取って、その神様の使命や召しが分かってくる、あるいは示されてきたっても、どうしてもサタンも許す人なので、その使命に生きないで、あるいは その神様の本来願っている人生じゃなくて、自分勝手な方に行ってしまうことがあると。でもそうであったとしても、あるいは別の理由でね、本当はそこに行きたいんだけど、どうしてもそれはできなくてできませんという場合もある。その場合に、それでも神様の愛は変わらないで、こちらが拒否したって、こちらが背いたって、神様の方の選びは変わらないで、神様はそれでもあなたに神様の計画を持っていて、最善の計画、つまり使命と飯を与えてますよって、それは変わりませんよってことです。使命や飯っていうのはですね、その人にとって一番輝く人生です。その人にとって一番生かされる人生です。ここがね、結構、惑わされてる人がいるんですね。なんか献身して神様に言われる通りに歩むと、神の使命に生きると自分を失ってしまう、自分のやりたいことはできないと思うんですけども、やりたいことって言った時に、罪人の私がやりたい欲、罪の結果やりたいこと、それやるとどうなるかというと、必ず刈り取りがあるんです。自分だけじゃなくて周りにまで撒き散らすんです。それは必ずしも充実した人生ではないんです。ところが神様がおっしゃる使命とかに生きると、実は一番私たちを知っていて一番愛してる人だから、その使命に生きると本当は一番自分が生き生きできるんです。戦いがないなんて言いませんよ、ね、地上に来ている限り戦いはあるんです。でもどんな戦いがあっても神の助けを体験するし、戦いの度ごとに必ず神様の勝利を体験するから、喜びと、まあ、うんと分かりやすくは生きがいに満ちた人生になるんですね。で、自分が祝福するだけではなくて、周りにまでその祝福を呼んでいくんです。例えば家長が本当に神様の道を選んで神様の人生に生きると、その家族全体に祝福を呼んでいくわけです。あなたが本当に神様を選んで祝福していくと、あなたの権威の及ぶところにその祝福を呼んでいくんです。逆に権威じゃなかったとしても、あなたが一人家族の中で本当に神の向こうの中を歩んでいくと、あなたから逆に他の人たちに祝福が流れていくんですね。それが神様の使命とか役割なんですね。ここね、間違えないでください。十字架をもちろん言いますけども、十字架を打ってことは祝福なんですね。神様のない人生、神様の御心じゃない人生は、十字架の代わりに罪の刈り取りをしますから、これは非常に厳しい刈り取りを待っているわけですね。だから本当に神様愛の方で、最低限なさらないので、この人のおっしゃる御心の中を生きるときに私は祝福されるんです、ね、そうなんだけども、やっぱりサタンがいるんです。サタンは惑わしのプロ。さっきの言うとで言えば、何かあったときに、それお前罰が当たったんだよって、自業自得よってね。で、結構真面目なクリスチャンが納得されてね、そうだ俺が悪いんだ俺が悪いんだと思ってね、悪いことは悔い与えましょう、そしたら許しを受け取ればいいんですけど、自分を責めていて求められなくなったり、他の人のことでも自分を責め続けて罪を悔い与えますよ。でも許されたらそれも全部プラスになるんですけど、そうじゃなくて騙されるわけですね。同じように本当に神様の使命に飯に生きるのが一番、その時賜物が大きく現れるんだけど、サタンがいるから騙してくるわけですよね。そんなことよりこっちがいいよとか言ってね、いやあなたはそれじゃなくてこっちだよとかね、あるいは罪があるから それ以外のことにこう引きずられやすいんですね。その結果、私たちは神様の使命とか賜物を失ってしまうことがある、まあ、我々の言葉では聞き従えなくなることがある。そしたら結構ね、振り返って、ああ従えなかった、ああ神様の使命に来なかったと思って気づくわけですね。でそこで悔い改めるんですけど、悔い改めれば大丈夫なんです。悔い改めてそこから神様の人生を生きればいいんですけど、真面目なクリスチャンが結構失敗するんです。ああ失敗した、あそこで私が あっちだと神は言ってるのに、こっちに来てしまったから失ってしまった、もうダメだって、あ私があそこで私が間違えたからだって、こう自分を責め続けて病気になるんです。聞き従い病です。これは聞き従い祝福そのものなんですよ。 聞き従いって本当に祝福そのものなんだけど、立法的になっていて間違えたからもうダメだ、私はもう祝福しちゃったって言って病気になってる人って結構いらっしゃるんです。騙されないでください。必ず悔い改めてそこで従うとき、従えなかったことも全部益に変えて祝福に変えてくださる。それぐらい神様の愛って大きいし、十字架の恵みって深いんです。あなたが一度や二度、いや一度や十度や二十度、いや百回や二百回、いや千回、万回失敗しても全部追ってしまうぐらい十字架の愛って大きいんです。知ってましたか？十字架の許しと愛に限界をつけないでください。それはサタンの惑わしです。必ず祝福に変わるんですね。だからここに書いてある、賜物と証明は変わりませんよって、あなたがどうであろうと私のあなたに対して持っている計画使命は変わらないよって、これはこれをしろってことじゃなくて、それが一番祝福なんだって、その祝福の道を私は用意してるよってことなんですね。あれですかね。そしてそのために与えた賜物は必ず開花しますよっていうことなんですよね。私が辞めても人生の中でね、長崎に来た時にはっきりリバイバルっていう使命をいただいてきたんですね。で、疑ったことはないんですけど、一度だけね、3人目が生まれた時かな、3人が生まれてしばらく経った時にね、本当にきつかったんですね、正直にね。で、それこそ私の好きな園木の海に行ってですね、下道で行きまして、高速使えないから行って、それでそこで祈ったんですね。で、何度も話しましたけど、夕日が照ってきてですね、その時思ったんですね、全部神様に返そうって。一生懸命頑張ってたんですね、若かったから。一生懸命頑張ってきたけど、もう力がなくなったってね、これ以上できないってね。で、神様の前に、もう本当にすいませんってね。で、私、リバイバルが来るって信じてたんですね。で、自分も召されてるって信じてたんですけど、でも、もう自分はこれ以上走れないし、できないから、神様の前に、一旦これ全部お返ししますって言ったんですね。すいませんね、今思い出しても涙出てくるんですけど、私は神様は本当に祈ったら答えられて知ってるんです。神様は聞いてるって知ってるんです。だからね、神様この飯を返しますって言ったら神様受け取ること知ってるから、ガタガタ体が震えてきてですね、神様はこの与えられたこの私の飯を神様の手に返しますって言いながら、ガタガタ体が震えたんですね。本当にこれで私は自分の人生を一旦明け渡しても全部返してしまうんだなって、ね、今まで歩んできたことを全部一旦もう神返すんだなと思ってね、もう涙が止まらなくなっちゃったんですね、震えてきてね。でもね、そうやって祈り切った後ね、すごく爽やかになったんですね。ね、で、まあ、その時妻が褒めてくれました。TLA に導かれた時にね、電話でね、行こうと思った時に、やっと木原君、神に従えたわねって喜んでくれたと、二度目でしたけれども、妻がここでね、喜んでくれましたけれども、でその後にね、当たり前なんですけど、ね、こう二人でこう歩んでいたら、夕日が自分の後を追ってくるんですね。別に当たり前のことなんですよ。あの時の夕日の後を追ってきたのは感動でですね、なんか、それでも神の愛は変わらないんだなって思ってよく覚えてるんです。そしてその日帰ってきて夜のディボーションで夫婦で祈って夜のディボーションした時に、私はあなた方の、ね、約束の地カナンの地を与えるっていうね、リバイバルの約束だったんですよ。また体が震えましたね。神様はもう一度私の約束を与えるよってくださったんですね。で、私はだからね、もう今はね、なんていうかな、揺るがないんです。これに関しては自分は全然ふさわしくないし、もうできないんだけども、神が与えてくださった約束だから、これは行くって思ってるんですね。で、飯ってそういうことなんですよ。自分で頑張ってこれ、掴むとか、自分で一生懸命やるんじゃなくて、神様の方が一人一人に与えている、あなたを愛している神様が、あなたを一番知っている神様が、キリストを十字架につけてまであなたを勝ち取って、買い戻しくださった神様が、あなたにこの地上で生きてほしい人生があるんです。それは、あなたにとって一番輝く人生で、あなたが一番生きる人生で、あなたの周りの人まで祝福される人生なんです。それを神様はあなたに語ってくるんです。で、それをね、受け取るとね、本当に祝福されるんです。で、まず自分ね、皆さん自分自身。で、もう一つね、こういう話はね、あなたの周りの人たちもそうなのです。家族も教会の人もお互いも。で、もしかしたら今その人は神様から離れてるかもしれない。もしかしたらその人は今神様に逆らってるかもしれない。教会に来れなくなってるかもしれない。でも、だからもうダメねっていうのは人の見方なんですよ。神様の愛と神様の導きは変わらないんです。これ知ってほしいんですね。で、先ほどね、ピースが、帰ってきた俺たまに帰ってきたピースちゃんですけれども、賛美してくれましたけれども、彼女はですね、岐阜に行っていて介護したんですけれども、そういうこともあって、路上に行ったりとかなかなかそういう保証はできなかったんですけど、賛美の働きをしたわけですね。 でも小さい頃から賛美の働きをしたから、賛美の表に見える華やかな面だけじゃなくていろんな面を見てきたので、あの賛美することは大好きだけど、その賛美の働きっていうのはちょっと勘弁っていうのがあったみたいですね。あの賛美することは大好きなんですよ、だからいいんですけども、ところが神様に語られたんですって、賛美の働きに特に聞かせる方の賛美っていうかね、でワーシップはもちろんですけど、とにかくその飯に立ちなさいってね、神様から来たんですって。で、あのそのために東京に行って賛美の働きをしたいと思うってことを私聞いたんですよね。で私の時感動したんですね。神様からついに受け取ったんだなと思って、でよかったなと思ったんですよ。でそれはあの本人の祝福だけど同時に教会の祝福ね。それ私はまあ親としても牧師としてもすごい嬉しかったんですよ。これ祝福されるぞって思ったんですね。それで、まあ、とあの会合終わった後に東京に行って、でそのいろいろ準備を始めたらいろんなことがありまして、長崎に戻ってきた。これは見頃だったんです。その結果いろんな良いことがいっぱい周りに残りましたから。ところがですね、そこからいろんなことがきっかけで信仰の破線になりまして、そしてですね非常に厳しいことを負ったんですね。で私は正直言ってですね、これではドイツに、あともう一つはドイツに対するね、神様からの重荷が与えられていたんですね、あの前から。でドイツに行くためだけに海外宣教1と2の授業を取って聴講して、自分でバイトしてお金でちゃんと聴講料も払って、あの進学校はそんな高くないんですけど、聴講するだけだったら結構かかるんですね。それでも払ってやってたわけですね。でドイツ語までね、あの岐阜で ある教会がドイツ語を教えてくれてるから、そのドイツ語の勉強までしたんですけども、ところがですね、もうそれもちょっと難しくなった。で私はこれでドイツ行って大丈夫かな、無理だろうなっていうふうに人間的には思ったんです。ただね、神様って使命を与えたら変わらないからなと思ったんですよね。でその時のことをね、本人はブログに書いてまして、解決した後ですね、本人の許可をもらいました。これ1月3日のピースのブログです、ね、ちょっとこれを言いますね。1月3日のピースのブログ、ピースとして、去年10月は介護を終えて東京に行くことが語られました。賛美の働きですね。介護中は仕事もできなかったので経済的には厳しかったですが、介護中が厳しかったというのも、まあ、その東京行くときにその今後のことですね、神様がいるから大丈夫と勢いよく踏み出しはしたは良いものの、賃貸、東京でのね、賃貸の審査で落ちたり、家のことですね、仕事も書類で落ちたり、何をしてもうまくいかず、人生で初めて信仰で踏み出したはずなのに全ての道が閉ざされるという体験をしました。実際的にも経済的にも精神的にも完全にシャットアウトされ、自分の信仰に問題があるのではとか、そもそも語られていなかったんじゃないかとか、介護をしているときは感じなかったのに、その後から惨めという感覚がずっとつきまとうようになりました。イエス様についていきたいと願って自分を惨めだと感じることは初めてでした。さらに自分の思いと聖霊様のが葛藤して、初めて聖霊様の声を無視して生きていきたいと考えるようになりました。教会で賛美の練習をしていたら合流して涙が止まらなくなり、天の賛美を歌えば歌うほど天にいるみんなが羨ましくて、喜びではなく涙がただ溢れてきました。その次の週ですね、次週教会に行けなくなりました。理由を聞かれても説明がつかないこの感覚、心と体が拒絶しているのか、賛美はドイツという単語を聞くだけで心が無感覚になったみたいになり、両親ともほとんど会話しなくなりました。それでも母は祈ろうと声をかけてくれましたのですが、ピースのために祈り出すと、これまで聞き従いで通ってきた孤独という感覚が浮上してきて、涙が止まらなくなって、思い出す必要のないことばかりが頭を埋め尽くしていく。母と祈るたびにその繰り返しでした。コーリング、飯ですね、飯。コーリングを受けた人には分かると思うのですが、主に選ばれた人は必ず霊的な孤独を通らされます。私はもうそれに耐えられませんと。母と祈るとき以外は考えないようにしていたのですが、12月31日、殉教聖会が間近になり、母からまた賛美の話がありました。まあ、イダムが帰ってきてね、ちょっと元気だったんですね。久しぶりに夜中祈りました。1月1日いつものように教会には行けなかったのですが、日曜日でしたね、翌日の月曜礼拝に久しぶりに出席することができました。帰ってきて本当に久しぶりにドイツに行くための信仰告白をしました。その日の夕方から夜にかけて奇跡が起きました。ドイツチームへ行けることになったのです。 介護の後、経済的なチャレンジが続き、回線の後期授業料も、パスポートを作る境内も、申し込み金すらないという、そんな中でのドイツチーム参加決定。あまりにも突然に、あまりのトントン拍子に、夢か現実かよくわからない。それくらい、私がドイツへ行けるのはありえないことでした。この1、2ヶ月は、私にとって通ったことのない信仰のチャレンジの期間でした。今ブログを書きながら、ふとカレンダーを見たら、ちょうど40日ほど、40日間の試みだったと考えると納得がいく。兄が、イエス様は聖霊に引きずられるようにして荒野へ行ったと言っていたのが、とても心に残っていて、私もそうだったと考えるとこの期間を理解できます。それほど私にとってこの期間は、死と誘惑でした。サタンの才がここまで私に入り込んでくるのは初めてでした。でも結果的には、聖霊様の深い取りなしが、私のうめきのような祈りを与え、家族と教会が試みに勝利をもたらしてくれました。自分のための記録ですが、もし最後まで読んでくださった方がいたならありがとうございました。ドイツチーム何が起こるんでしょうねって最後は書いていますけども。年末ですね、殉教聖会のことで、私は東京アントニオ教会の榊牧師にちょっと連絡をすることがあって連絡をして、最後にですね、ずっと気になっていたんで、ドイツ推進チームは申し締め切りましたかって聞いたんですね。そしたら、榊牧師が、いやまだ締め切ってませんよ、キャラ牧師は行かれるんですかって言ったから、いやちょっととか言ってね、娘が行けるかどうかと思ってるんですけどって言ったらね、そうですかってね、って言ったんで、はいって言ってで切ったんですね。そしたらですね、この月曜礼拝、喜びが、ね、久しぶりに参加して月曜礼拝、1月2日の日ですね、月曜礼拝来てると知らなかった、私は奉仕したのか分からなかったけど、私 あのスマホ携帯にですね、電話が入ってた。まず1回目ね、で出ないから2回目が入ってて、それは留守電が入ってた。で留守電を聞いたら、秋元牧師からの伝言ですって言って、もうあと 1,2 名しかいないから申し込むのは早くしてねって、秋元牧師からですって言って、わざわざ秋元牧師から入ってたんですね。まあ、もちろん佐々木さんを通してですけどね。で私は感動しましてですね、うわーそうかと思ってですね、でその時ですね、これ長崎教会から必ず誰か行った方がいいと思ったんです。でビジョンに行ってほしいなと思ったのと、まあ、それが本来だろうと思って、もう最悪の場合は自分も行くしかないかなとか思うぐらい思った。でもやっぱりビジョンだろうなと思ったんですね。でも恥ずかしいですね、信仰がなくてですね、無理やろうなと思って返信しなかった。そしたら今度は3時半ぐらいね、ショートメールが入ってきたんです。佐々木さんは注意ですね。で今度はショートメールが入ってきてですね、もうあと少しですからパルコ氏もいらっしゃるのでお待ちしておりますとか言ってね、だから返信書いたんですね。まあ、私もですが喜びがいけるようにと今願っていますが、まだ経済が満ちておりません、ないなんて言いたくないから、ね、まだ満ちておりませんって書いた、ね、そしたらですね、すぐ返事が来て、お祈りしていますって返事が来たんですね。でまあそこでいつも牧師会を7時からするけど、その日はもう早く始めて早く終わろうってみんないたから4時からして、そして6時頃あったんですけど、その牧師の中でそのこと分かち合ったら、そのことがきっかけで妻から B に連絡が行って、でそれでまあいろいろありまして、それで、まあ、詳しいことはちょっと避けますけど、九州以外の方が献金してくださって、一人じゃなくて何人かが、そして満ちたんですね。で教会からも少し出したんです。それはちょっと意識して教会からの派遣にしたいから、ね、で最後2000円足りなかったのは私が出したんです ね, ね2000円でも嬉しいですね、加われたらね。何を言ったかというと、金曜日に振り込みましたけど行けなくなっちゃったんですよね。でまあ人間的な言い方をしたら、本人も持ってたでしょうけど、経済だけじゃなくて霊的にもとても行けるような状態ではなかった。礼拝も出れないぐらいになっていた。祈ることさえできなくなっていて、 B ちゃんは私と似て聖書がすごく好きなんですけど、聖書もあんまり読めない状態だったと思うんですね。でもね、教会は祈ってたんです。先週話したのかな、教会は祈ってたのと、私というよりも教会は祈ってたのと、もう一つは神様の召しがあったんです。神様の召しがある時ってね、神様の方は絶対投げ捨てないんですって。こちらが少しでも落とすると、神はその手をしっかり握って引っ張ってくださるんですよ。それぐらい神の愛は深く大きいんです。だからね、神様の召しは変わらないんです。そして賜物も変わらないんです。例えば賛美をずっとしてたわけじゃないから、このねちょっと、ね、弱さを感じましたけど、召しの音をどんどん注がれてくるんです。これがだからね、それはねエコひいきないんです。どの人にも神の計画があって、どの人にも神の導きってあるんです。でもとても自分には無理だなと思ったり、心の深いところではそうかなと思うけど、サタンに説得されて、そう私は見てないわとか言って、いるでしょそういう人、なんか今促しがあった深いところでは 神様言ってるなと思うんだけど、ちょっとここら辺で、いやでも私は見てないわ、違うわよとか言ってる人いませんかね。応答してほしいんですね。神様の方はあなたへの召しを変えられません。いや、あの時は語られたんだけど、私はもうちょっと逆らい続けてここまで来ちゃったから、もう今更無理ね、なんて思わないでください。パウル牧師は英語をやりなさいって繰り返し言われたのにしなかったって書いてるでしょ。でも全世界に言ってるじゃないですか。海外選挙してる人は言いましたよ、最低ラインは英語を話すことだって、長期の場合ね。でパウロしょっちゅう言ってるでしょ。アメリカ選挙者ビタまで持ってるんですよ。英語話せるけど相手理解できなくてもでもね、つく通訳者はいつもね超一流なんです。本当に元バブテストでやってた人とかね、上智大学のもう英語文化 あのすごい人とかね、いつもそうなんです。アメリカの大学院を出た、進学校の院の方を出た人とかね、長野さんそうですけどね、そういう人とかね、いつもそういう人が来るんですね。神様の方が備えてくださるんですよね。応答したら、ルーマに行く時だって三人通訳って言ったらダメですよって、ホンブラントってすごい器の人ですよね。その人に言われたのに、神様言ったら行けって言うから行ってみたら、ね、本当にすごい祝福を受けたわけでしょ。どうしたかありますか。飯があるからなんですよ。その飯の応答をすると、賜物は主が備えて開いてくださる。主が開いてくださるんですよ。このね、飯と玉の彼らにどうしたって、神があなたを愛してるから、私を愛してるからなんです。神様の愛って変わらないんです。いやね、その主の愛に応答して、自分だけじゃない、あなたの愛する人が今離れていたり、背いてた言葉は悪いけど、ちょっと飯と違うところ人生生きていると、あーって心を痛めてる人ね、主はもっと心を痛めておられて、そしてでも主はもうダメだなんて言われません。帰ってくるのを待っていておられます。必ず神様の方が御手を伸ばし引き出されます。教会が諦めずに祈るなら必ず導いてくださいます。これが素晴らしいことなんです。だから自分に関してもだし、愛する人たちに対しても、神様の召しと賜物は変わらないんですよ。それをしてほしいんですね。で、人々がそれに応答し始めると、何が起こるかというと、その人たちが周りに祝福が生んでいくから、神の技が広がり始めるんですね。でリバイバルというのは、ね、それのね、一気に爆発することなんです。で神様はそれを、ね、大きく開こうとしていることを、ね、ぜひ覚えてほしいんですね。で、これからそれが始まっていきます。で今年選挙って言われましたからね、至る所に行って、今回ドイツスイッチも行きますけれども、同時にこの地でも皆さんの家族、親族、職場、あらゆるところで、ね、神様はそれを成したいと思って、で、あなたの役割があると思います。その主の使命っていうのを、ね、聞いて、ぜひ人に応答してほしいんですね。新約では教会を通してしますので、一人のスーパーマンではなくて、教会を通して神が働きますので、そこに応答してほしいんですね。で、その時神が働かれることをね、ぜひ覚えておいてほしいと思いますね。はい、お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、賜物と証明は変わることがないとおっしゃいましたが、本当にその通りに、あなたが一人一人に使命を与え、召しを与え、導いてくださっていることをありがとうございます。その召しと使命の中に生き、また愛するものがそこに生かされて、共に主の祝福を見れることをありがとうございます。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願いと求めをおっしゃってください。病気の問題、経済のこと、お仕事のこと、人間関係のこと、どんなことでも結構です。自分じゃなくて家族、友人でも結構ですけど、それを主に祈りましょう。キリストがここに満ちておられます。そのキリストはあなたに触れ、あなたに答えてくださいます。主に期待して祈りましょう。主は癒してくださり、答えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストの名によって今恵みの座に出てまいりました。ここに満ちておられるキリストが一人一人に触れ、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と導きを具体的に与えてください。今取りなしているその人に、その人がどこにいても今見手を伸ばして、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。耳鳴り、消えてなくなれ。肩こり、首の痛み、エス様って命ずる。癒されよ。股関節に血を触れてください。エス様って命ずる。癒されよ。背中が曲がって股関節が痛くて歩けない方、エス様、その方が普通に歩けるように。エス様って命ずる。股関節よ、背中よ、癒されて歩けるようになれ。難聴で耳が聞こえない方、ここもですけど、オンラインでもいらっしゃいます。今主を触れてください。イエス様は何よって普通に聞こえるようになれ。告白を変えなさい。告白を変えなさい。 事実を告白するので神の言葉を告白しなさい。あなたは聞こえるようになります。はっきり聞こえるようになります。告白を変えなさい。昔ですね、最近、ね、昔転んで治ってたはずの、最近なんかその時痛めたとか、また痛み出してる人ですね、古傷が痛んでる方ですから、今そこに触れてください。そして完全に癒して、一時的に完全に癒してください。イエス様って命ずる。その時痛めた足首、またその時痛めた傷をイエス様って命ずる。完全に癒されよ。非常に身近な人に対して、なんとなく疎遠になってるとか、なんとなくうまくいかなくなってる人ですね、まずあなたがその人を許さないで祝福しなさい。意識して祝福しなさい。その人があなたにしたことではなくて、あなたがその人にしたことを思い出して悔い改めなさい。そして徹底して感謝しなさい。そして許しを宣言して、あなたの方から近づきなさい。一度近づいても、二度近づいても、三度近づいてもうまくいきませんが、やめてはいけません。その度ごとに感謝して、その度ごとに神様に感謝して力をいただいて近づきなさい。三度目を超えたところから神様の手が動き始めます。今までなかったぐらい関係が回復して、回復するだけじゃなくて特別な御心があなた方にはあります。それが開かれてくるでしょう。前語られたことがあって、だから忘れてたんですけど、思い起こし始めている方います。その使命に行きなさい。それは私があなたに与えた使命です。それに応答するとき、私はあなたの人生に豊かな祝福を表していこうとしております。イエス様、ありがとうございます。感謝します。一人一人に豊かに働き導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちになってください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。